時刻は5時5分になりました。続いてはたくちゃん弁護士の法律相談の時間です。和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士とお電話がつながっています。読んでみましょう。たくちゃん、
どうもこんにちは。
すいません、
1億食べてかすんだって首びっくりしました。
すいませんね、驚きましたね。こんにちは。
は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、ご相談が来ておりまして、はい、とある会社との取引を始めようということで、相手となる会社の担当者と何度か交渉をして、契約書の中身を明確にしてきたのは良かったんですが、いざ契約締結という段階に来て、会社の実印がない、社長個人の印鑑で対応したいと言って契約をせかすんだそうです。でね、非常に怪しいなと思っているんですが、弁護士さんとしてはどうでしょうかというご相談なんです。で、はい、で会社の実印の代わりに社長個人の印鑑で良いのかという相手の対応で、怪しくないですかというご相談なんですよね。
まあそうですね、この事情のお話を聞くだけだとやっぱりなんとなく怪しいかなと、あれという感じはしますよね。
はい、
会社としてその世間的な信頼を得るためにまず何をすべきかということを考えたときに、はい、まず会社がやるべきことっていうのは登記をする、法務局で会社を設立しましたよという登記をすることですよね。で、その設立登記というのは結局その会社の本店は鹿児島市のどこにありますとか、社長の名前は和田拓郎ですとか、資本金は1000万ですとか言ってるな、そういったことを簡単な情報というのをオープンにすることなんですよね。
なるほど、はい
はい、でこれを法務局に登録すること、あるいは登録ができたということが一つの会社としての一応の信頼度を高めることにはなるわけですよね。
なるほど、ということは会社としての登記があるかどうかっていうのは非常に大切なことなんですね。
そうですね、ですからこのご相談者の方でその相手、取引相手の会社の登記を取り寄せたのかどうか、ちょっとその辺は分からないんですけれども、少なくともその会社の法人登記、会社登記というのは、誰でもですけれども数百円の手数料を払って取り寄せることができるんですね。
はい、
誰でもできちゃうんですね。別に弁護士じゃなくてもできちゃうので。
あ、そうなんですね、はい、
だからこの会社本当に存在してるのかなと、信じていいのかなという時には、法務局でその登記を取り寄せるっていうのはまず一つだと思いますね。
なるほど、はい、
ちょっと話はずれるんですけど、それこそ私らの業務とかで言うと、はい、例えば投資詐欺を疑って相談に来られるケースとか、闇金絡みでその債権は別の会社に売っ払っちゃいましたよみたいなことで相談をされに来る方とか、そういったケースでは果たしてそういう会社が実態として存在するのかというのを真っ先に調べるんですけれども。
なるほど、はい、
でそういう形で法人登記を調べるという一つなんですが、今回その、法人登記ではなくてその実印の話ですよね。
はいはい、
で通常であればその会社登記をする際に、はい、法務局で一緒に実印登録をするわけですよ。
なるほど、
そうすることによって、すぐにでも取引に入ることができるわけなんですよね。
なるほどですね、ということは会社の登記と印鑑登録っていうのは別の手続きですか。
別の手続きですね。ですから、はい、法人登記を取り寄せてみたら法人登記は存在したと、じゃあそれでいいのかなと、それだけで信用するのはまだ早いということなんですね。
はい、
で重要な取引であればあるほど契約書の中に社番、鹿児島弁で言ったらザバンって言ってるみたいですけども、社番、ザバンの他に、法務局で登録した実印、別名代表者印とも言うんですけどもね、
はい、
それの押印と、あと印鑑証明書の添付なんていうのも必要になってくると思うんですよ。なのでじゃあなぜ実印が準備できないのかとか、だから実印登録さえすれば、個人の実印登録と一緒ですけど印鑑カードがもらえますので、印鑑証明書の取り寄せはすぐでき、発行はできすぐできるんですよね。
なるほど、なるほど、なる
ほど。だからなぜそういうこと、そういう話になっていかないのかっていうのは非常に疑問っちゃ疑問ですよね。
そうですよね、なぜね、実印が準備できないのかとかね、いろいろ考えると、確かにちょっと怪しいような感じもしますね。
で、疑えばキリがないですし、まあ、職業がそういう性格ではあるんですけども、はい、例えばですけども、はい、まあ、もしその会社登記がないというのであればね、はい、そもそも会社としての実態存在してないんじゃないのかっていうふうにも疑えるし、あるいは会社の実態はあるんだけれども、うん、何かしらの意味でその会社の実印というのが、
はい、
誰かに人質みたいな形で取られちゃってしまってると、まあまあ債権者ですよね、早いなら
ははは
は、その会社に対してなんかお金を貸してるとかそういう債権者に、まあ、事実上人質に取られてるケースっていうのもなくはないでしょうから、
なるほど、
あるいはその今回その担当者がですね、うん、まあ、社長からの命を受けて、
うん、
もうこの取引を法人ではなくて社長個人の取引にしようとしてるんじゃないのかとかね、
あ、なるほど、
そういうことも考えられなくないわけなので、これどこまで会社としての取引なのかそれとも、っていうのも信じられなくはなってくると思いますよね。
なるほどですね、
はい、まあ、そういう形でちょっとだから、まあ、慎重に話を進めていくのはいいとは思いますよね、
うん、
はい、
そうですよね、まあ、いろいろなケースが考えられるわけで、
はい、
ちょっともう鵜呑みにというか、まあ、これ大丈夫でしょうみたいな感じでちょっとこうやすやすとはことは運ばない方がいいかもしれないですね。
うそうですね、だから最後の最後になってそのはしごの、ね、踏み外すはしごをですね、はい、そのなんていうかな、葬られたっていうか、うん、そういう形になるかもしれないですね、契約締結の大詰めの段階でですね、
はあ、なるほど、うん、
それはちょっと考えておいた方がいいかなと思います。
本当に先生のおっしゃる通りに、まあ、慎重にね事情を聞き取って進めていくのがいいかもしれませんね。
いいかもしれないですね、はい、
わかりました、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいた
します。はい、たくちゃん、はい、来週もよろしく。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで和田拓郎弁護士にお話を伺いました。まあ、こういった場合はですね、とにかくやっぱり慎重にことを進めていくことが重要なのかなという感じがいたしました。たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーでした。